耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオぐすラジ。この番組は、店長玉順と看板娘のあずあずの2人が沖縄のカフェむくみからお送りする健康情報番組です。
イエーイ。というわけで、
はい、はい、いつもと様子がおかしいですね。
なんか様子が違う感じが、
はい、何でしょうね。何が違うかというとですね、
はい、
まさかのカフェむくみですね。初の店長と看板娘が
不在となっております。
休みです、
はい、急遽シフト変更を行っております。
そうですね、うちはちょっとシフトの自由がよく効くっていう、
ね、聞きますからね、融通が、
はい、そういった意味では評判いいんですけど、
ね、本当ですね、働きやすい環境ですよね、
は
い、
なんですけどもね、ちょっと今日自分ちょっとお休みによってやったんですけど、はい、ちょっと気持ちの準備まだできてなかった。
まだね、下準備して で、ね、できてない感じでしたよね。
フォローするよって気軽に来たのいいんですけど、はい、まだなんていうか、ふわふわしてます。
まさかの主力メンバーとして私たちがちょっと今回はお送りする形になっております。
はい、ということでですね、じゃあこの番組を早速ご紹介させていただきたいと思います。グスラジはですね、体のむくみ、心のむくみもすっきりしてもらうための健康情報番組となっております。まあ、健康っていろいろありますが、実はむくみっていうのは不健康の象徴ですよね。ということで、あなたの体むくんでませんか。グスラジでは心と体のプロのメインパーソナリティ2人がここ沖縄から健康に関するさまざまな話題と時にあるゲストを迎えて健康についてお話ししますということでございます。
はい、はい、
まあ、そういうコンセプトでやってるんですけども、まあ、早速じゃあ今日は、サッシーさんと2人でちょっとやっていくので、はい、自己紹介をまず愛の方から、
はい、
お願いします。
はい、私はですね、普段柔道整復師として整骨院の方で骨折、捻挫、脱臼、打撲っていう形で外傷を主に中心に見ている仕事をしています。
はい、
はい、なので日中は柔道整復師をしながら働いてるんですけど、
うん、ああ、はい、そうなんですね。柔道整復師って、まあ、どんな感じなんですか、仕事内容。
仕事内容的には、うん、このやっぱり痛みに対しての体のバランスを整えたりとか、
うん、
こう原因をしっかり見つけて、うん、最終的にはしっかり痛みを取り除いていくっていう形で、
あ、っていうのが多い
ケアしてますね。あ、はい、
なるほど、はい、ありがとうございます。はい、でシューピーい
っちゃいましょう。
はい、はい、シューピーの方はですね、私は、病院に勤務している理学療法士ですね。いわゆるリハビリ分野ってところに関わらせてもらってます。で、病院で働く一方で、沖縄県の理学療師協会という大きい組織があるんですけども、そちらの方で県内で働く、理学療法士の皆さんに、まあ、ちょっと、いろいろ、まあ、卒後教育っていう面でサポートできたらと思って、いろいろ、講習会に携わっていたり、あとは学院ですね、リハビリの学校もあるんですけども、そちらの、OB っていう形で携わって、まあ、いろいろこの学生たちに講習会とか勉強会をいろいろ提供できるように、そこも運営面に携わっている、まあ、卒前卒後教育でも、いろいろやっている、一セラピストでございます。
はい、ということで、ま、なんかかっこいい肩書きがいっぱいあるうちのコックさんですが、
コックさんはね、ちょっとね、ちょっと目張って、そんなに大したこと言ってないですけど
いやいやいやいや、
とりあえずでも携わるとして、まあ、なんていうんですかね、自分もこれで勉強になるというか、うん、
はい、
まあ、理学療師って別にそこで、なんですね、就職したらそれでゴールじゃなくてですね、うん、常に成長成長して、
お、なんかかっこいいこと、
やっぱね、今日ちょっとかっこいいこと言う気にしようか。
なんかそうですね、なんかちょっと一品綺麗に仕上げちゃった感じが、
そうそう、すいません、
もう出来上がりましたね。
ふわふわしてる割にはね、自分のことは
本当ですよ。なんかね、やっぱさすが自分大好きだね。
違う違う、そんな肩書きなかったんですけど、
新たなね、肩書きが今日は、
でも今日はね、あずあずがよく言うんですよ、自分の話が長い
長い、確かに誰が切るかってなりますよね。
切る人がいないって、
私も切れないタイプなんで、二人でなんとか切っていきましょうね。
そうそう、愛はうんうんって聞くタイプなので、はい、
そうですね。
ちょっとそういう二人でお送りします
ね、 ね、はい、 でうちの番あの、はい、カフェにはね、はい、スポンサーさんも実は
そうですね、
はい、いるんですよね。
スポンサーもついていらっしゃいますね。後でごあの詳しくご紹介するんですけども、はい、まあ、スポンサーについている方はですね、脳卒中肩まひりサロンティーグスイートですね、あと沖縄健康追求ラボ、そして、温活アロマサロンスクールベルガミアスターズ、泉崎ファミリー歯科、朝とバス停前フルーツショップチュンチュンゾという、まあ、6社ですね、はい、使えていただいて、今回から新しく3社が、ね、
増えてご協力いただいておりますが、
ね、同じく健康に関して興味持っていただいているところで、うん、すごくね、ありがたいなというか、
ね、本当ですね、うん、ご縁がつながりましたね。
いろんなご縁がありましてまあ、そういった、ね、はい、6社も踏まえてお送りしていきたいと思います。よろしくお願いしま す, します。この後はテーマ発表いきたいと思います。
治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療ならハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオぐすラジということで、はい、早速じゃあテーマ発表ということで、はい、よろしくお願いします。
はい、今日のメニューは子供を産んでよかったと思ったことは何ですか、感動したこと経験したことを教えてください
ということでですね、今日のテーマは子供に関する内容、はい、
内容となっております。
あ、子供ですね、
はい、シュピ子供産めましたっけ、
でちょっと3人ほど産んでないわ、ね、
あれ
産んでないわ、
いた貫禄もありますよね。
そうですね、職場ではですね、自分よく、うん、ちょっと年配の方とかよく接するんですけど、はい、
なんか聞いたりします か, なんか子供を産んで、
そうですね、
変化があったとか、まあ、体も含めてですけどね、うん、働く環境の問題だったりね。
そうですよね、今のこの働き世代の方の子供ってなると、うん、はい、やっぱちょっとまだ時代背景も変わるのかなと思って、うん、ちょっと自分の場合は少し話それちゃうんですけど、やっぱ高齢の方とかなってくると、はい、ま
あ、
やっぱそういうなんか仕事環境云々ってよりは、うん、まあ、生きるのに必死
生きるのに必死になっちゃってるんですね、
まあ、要はですよ、必死なので、はいはい、うんうん、やっぱそのために子供にじゃあ何食べさせてあげようとか、うん、そのために自分がやっぱ旦那さんが働いてるから、じゃあ自分はどうするっていうちょっと役割分担を決めて過ごして、
役割分担、
そうそうそう、うんうん、やっぱそこ亭主関白ってよくね聞きますよね。
亭主関白なんですか。
いや、そんなことないです。
ないですか
で経験がないのでね、ちょっとね、シューピーは独身なので、
シューピーは今からの参考に、ね、
そう、参考にしたいと思うんですけど、やっぱその話聞くと、でも、うん、やっぱなんていうんですかね、でも子供ってやっぱそういう親を見て、うん、やっぱこうまた一つ世代の話聞くとですよ、そういう親を見たからこそ、うん、じゃあ自分の子供もなんかこういうのやらせて、自由が利かなかったらやらせてあげたいとか、うんうん、あとはまあ自分ができなかったことをできるようにしてあげたいとか、まあ、少なからずそういうなんか 子供に対する希望といいますか、そういうものはちゃんと持たせて、やっぱ子育てもしてきたのかなとか思ったりとか、
お客観的になんかすごいいいこと、いいところを見てますね。
本当ですか。すいません、これでも子供いないんです。
でも、ね、そうですよね、確かにね。
うん、なんか
子供はね、子供親を選べませんからね。
そうですよね。まあ、ちょっと実際、まあ、ちょっと愛はあの子供がいるんですけども、はい、実際どうですかね、まあ、子供何人いらっしゃるんでしたっけ。
今上が3歳と下が1歳半で、うん、男の子と女の子がいます。
あ、はい、なるほど、うん、男の子女の子。
そう、男女なんです。
うん、最初男の子を産んで、その時の何ですかね、この子育てだったりとか、はい、そういうところってどんなだったんですか。
最初産んだ時はやっぱり初めてじゃないですか、うん、何でも、はいはいはい、だからもう本当に手探りですよね。
あ、ですよね。
こっちも新米ママだし、
うん、
相手もね、いや今生まれてきたよみたいな、泣いてね、泣いてアピールしてくるじゃないですか。なんで本当に手探りだ、お互いに手探りだったような感じがしますね、やっぱり。
そうですよね、うん、もう手探りっていうか、やっぱ事前にそういう子育てってこんなもんだって、
う
ん、まあ、親からもとか、いろんな感じ、
そうですね、そうそうそう、いろんな話からね、入ってくると思うんですけど、
でもやっぱ実際聞くのと、こう実際やるの、やっぱ全然
違いますよね、うん、なんかみんな親になって話すのが、うん、必死に育児書読んでても、育児書ってあってならないよねって、やっぱ言いますよね。
なるほど。
なんだかんだやっぱり正解がないので、永遠に続いちゃうっていうのはありますよね。
うん、そうですよね。
うん、
子育てってだから、そこがなんかこうやっぱセオリー通りっていうのかね。
シュピも一回産んでみたらいいと思いますよ。
自分がね、
はい、体を張って。
そうです、ね、だから自分がなんか産めないのはもう分かってるんですけど、ただ、うんうん、子供ができた時に自分どうなるんだろうなっていうのは。
そうですね、なんか逆にこういっぱいこの情報を得られる環境にいるじゃないですか、
はいはいはい、
なんかシューピーが例えば父親になった時に、うん、とかやっぱ旦那さんになった時に、はいはい、なんかこれだけはサポートしたいなっていうのはあるんですか。
ああ、もうね、一応とりあえず大変なのが、なんかイメージですよ、もう産んですぐ夜泣きが大変とか、う
んうん、夜泣きですね。
でお母さんがもうそれで、はいはい、何3時間おき、うんうん、何時間おきかにこう、まあ、おっぱいあげるなり、
はい、
ちょっとなんか、ね、寝かしつけなりなんかしたりとか、あれを見てる、なんかそういう話を聞くと、
うんうん、
なんかそこにやっぱ関わらないとちょっと奥さんも心配だしみたいな。
起きれますか夜中、大丈夫ですか。
いやー、どうなんでしょうね、自分夜中、
うん、
どっちかというと夜遅くまで起きて夜中。
あ、なるほど。
そうそうそう、
あ、でもそしたら夜中起きれるんじゃないですか。
あ、うん、ですね。ってこと、うんうん、じゃあ最初だから夜中最初らへんは起きてられるんだけど、途中でまた起こしてなんとかっていうのが
なるほど、
多分十分難しいんじゃない
かな。はいはいはい、そうですね、男性で一回寝たら、うん、本当起きない方多いですもんね。うん、
旦那さんどんなですか。
うちのパパはですね、素晴らしくパッと起きるんです。
へえ、
そこがとなんていうんですかね、すごく本人も自信満々に。おうおうおう、寝起きが悪いとかじゃなく、
はいはい、
もう本当になんか泣いてたらパッと起きて、
うん、
ミルク作りに行ってくれますよ。
へえ、うちはこの長男、お子さん
そうですそうです、長男もですし、うん、そう娘の時も、すごいと思います、これは。
それはすごい。あ、ね、さりげなく旦那さん自慢ってい
う。これでちょっと株が上がるから。
愛の旦那さんいい人ですよ。
ということで売りに。
何のアピールか分かんない
ですけど。本当ですよね。何のアピールだ。いやでも、うん、ちょっとでもやっぱり起きてくれるってだけでも嬉しいと思いますよ、女性は。
そうなんだ。
なんか、
うん、
初めての時は、
はいはいはい、
私もわからないし、うん、このなんで泣いてるかがやっぱわからないじゃないですか。
そうですよね。
で、
うん、
不安になるんですよ。
あ、うんうんうん、
でよくこの情緒不安定になるって女性は言うじゃないですか。
言いますよね、
うん、夜中こそ泣きたくなるんですよ。だからその時になんかちょっと起きて、うんうん、なんか横にいてくれるってだけでもいいと思うので、はい、世の中の男性で今からパパになる人
はそう、
何も言わずに起きておく。
そか
でも一番おすすめします。
そうですよね、むしろ自分が泣きたいよって感じですよね、
うん、そうなんです。いや泣いてますよ本当に。
あ、本当に
泣いちゃいます、泣いちゃいます、泣いちゃいます。いやいや本当にもうこっちが泣きたいよって言って一緒に泣いてる。いや多いと思うんで。
そうだよな、
ね、だから ぜひねラジオを聞いてる方とかで、うん、自分はこうだったよとか、うん、いや自分も泣いたよっていう声をぜひ ね、うん、教えていただけたら。
そうですよね、今回のテーマがだからその子育ての経験と、うん、そうそうそう、まあ、感動したこととかですよ ね、
皆さんはねどういう経験があったのか、
うん、少なからずあると思いますよ ね、まあ、
お父さんに、ね、なった時の感動もあるかも、聞けちゃうかもしれないね。
そうそう、そういう嬉しいとこってもあると思いますよね。
ぜひ聞きたいですね。
確かに確かにそうだな。でも子供って、まあ、欲しいなと思いますね。そう、やっ
ぱ聞くと欲しいなとは思う
んですね。思う、なんかね自分でもなんていう、変なんですけど20代前半とかってなるとまだ子供が現実味になる年齢じゃないなと思って。
ISP でも30代後半ぐらいですよね。
違いますよ。ちゃ
あれ
なんでかな。
最近よくサバを読みますよね。
いやサバ読んでないですよ。ね、あの27なんですよ、
ね、皆さんなんかこの YouTube でもね、はい、このラジオ見れちゃうんですけど、うん、
ね、YouTube で見て年齢、はい、あ、人生若いんだねって見てもらえれば、見てなお老けてるね、
なお老けてるねっていう声が聞けるかと思います、
う
ん、まあ、
そういうクレームも別に込めて、
あ、そうですね、お待ちしてます。お待ち
シューピーに対するクレーム、
そのクレームはどこであれできるんですか、
うん、あ、そ
う受け口はどちらになるんですか、はい、
あのクレーム口一応ありますので、はい、ミグスラジオメールアドレスがあります。アドレスをご紹介します。グスラジ .780@gmail.com、スペルを言うとですね GUSURAJI.780@gmail.com となっておりますので、あとはメールアドレスと、はい、あとフェイスブックページも開設してますので、うん、そちらの方からメッセージを送っていただくと、はい、あのシューピーのクレームですね、
クレームも、はい、
だけじゃなくてですね、あの健康関連の、まあはい、その都度のテーマに合わせたものを拾って、トークしていきたいと思いますので、ぜひコメントいただけたらなと思いますですね。はい、じゃあ一旦 CM いきましょう。
美味しい季節だね。
甘いマンゴーもあるけど味のないマンゴーもあるんだよ。でも安心、あさとバス停前のフルーツショップでは糖度計の測定により安心ギフトが可能になったんだよ。価格もいろいろあるから予算も安心だよ。
今すぐ買いに行こう。
あさとバス停前、高層ビル2階フルーツショップ、電話番号 090-3796-5050、ミナクル55と覚えてね。
耳から取れるむくみ取り、耳薬ラジオ、グスラジーということですね、まあ、テーマトーク進めていますけども、はい、こちら、途中ですね、スポンサーをご紹介したいと思います、はい、あ、よろしくお願いします、
はい、じゃあここでスポンサーの、ご紹介をさせていただきます。はい、沖縄肩麻痺専門サロン T-GUSI、 あなたの周りで脳卒中の後遺症で悩まれている方はいませんか。 T-GUSI では肩麻痺を専門に浦添市牧港にサロンを構えて施術を行っております。サロンまで来れない方には訪問での施術も行っていますので、まずは T-GUSI 沖縄で検索してみてください。続きまして、沖縄健康追求ラボ、沖縄健康追求ラボではFacebook 非公開グループで健康関連の情報発信やセミナー、ライブ配信やヨガなどを行っています。耳薬ラジオもこのラボ内での企画から生まれた番組です。ぜひあなたも一緒に健康長寿を伸ばしましょう。詳しくは沖縄健康追求ラボで検索。続きまして、温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズ、 なかなか改善しない手足の冷えや、触るとひんやりしたお腹、疲れやすい眠りの疲れやすい眠りのお悩みをまず体を温めましょう。温活アロマサロン&スクールベルガミアーズでは、健康で美しい自分の人生を生きるをコンセプトに、施術、カウンセリング、資格取得をスクールを運営しております。那覇市メカルのサロンで温めると幸せになる温活アロマ体験しに来てくださいね。詳しくは温活アロマ沖縄で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。そしてですね、今日、今日からスポンサーが、
ね、そうですね、
プラス3社ついて、
気づいた方は
あ、そうですね、
いるかなと思うんですけど、
はい、番組合間合間ですね、もうすでに CM を流させていただいてるんですけども、ね、こちらの、ね、
素敵な CM が、はいはい、流れております。
泉崎ファミリーシカと、はい、あとは朝飛ばす亭前フルーツショップ、そしてですねチュンチュン堂、これチュンチュン堂はまだ CM 流れてないんですけど、今からねまたこれも
どこかで
流れてくると思います、
はい、流れちゃうと思うので、
はい、新しい健康に対してね、サポートしてくれる3社がついてくれましたので、はい、またますますグスラジ頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで一旦 CM です。
絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち。10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか。
耳から取れるむくみ取り、耳ぐすいラジオ、ぐすラジということですね。テーマトークに戻りたいと思います。はい、テーマ今日は子供に関する内容でございます。子供を育てしてて、はい、感動したこと、また経験したことあれば教えてくださいとのことですね。
はい、
まあね、子育て、3歳のお子さんと1歳のお子さんがいらっしゃるというですね、はい、そういえば聞いてないですけども、
はい、
子育てしててこういう経験してて大変だった、もしくはまあ大変だったけど、うん、こういうことやってよかったなっていうなんか経験があれば、ああいうの経験談をまず教えていただきたいんですけど、うん、
お、急に振りましたね。
振りましたよ。どういうね、ああいう経験をしたのかなっていうのをやっぱ聞きたいのが、うん、多いと思うので、
なんかお互いに今日はね、うん、潰し合いにかかりそうなので
自分ふわふわしてたん
です。本当ですよね。うん、でも今もまあ継続中ですよね。もう一日一日本当に子供って違うんですよ。
ああ、なるほど。
そう、だからもう日に日に成長させられてるっていうのが事実で、
あ、成長させられてるっていうのは、
うん、子供に、うん、逆に親の方が成長させられてると思います。
あ、なるほど。
やっぱ子供が、うん、何ですかね、うん、持ってる価値観というか、うんうん、私たちにはいい意味で通じないじゃないですか、
うんうんうん、
それがズサって刺さる。
あ、そうなんだ。
っていうのかな、分かりづらいかもしれないですけど、
具体的にだからどういった場面でそういうの感じたりするんですか。
どんな場面、
うん、なんか子供、あ、はいはい、まあ、昨日のこの見てる子供とじゃあ今日やっぱこう違うなって感じる瞬間とか、
うんうん
うん、なんかいっぱいあると思うんですけど、どんなですかね。
急になんか、あ、まあ、お兄ちゃんって言うんだったら、うん、急になんか昨日までは甘えてたけど、
うん、
今日は いやお兄ちゃんだからって言ってお兄ちゃんっぽくなるとか。
こんな1日違いでも
出てくる。そう1日でも全然、まあね、正直気分もありますけど、うん、でも全然それも昨日まではすごいなんか甘えん坊で、
うんうんうん、
逆に妹よりもすごい、ね、手がかかってたけど、うん、なんか翌朝はコロッとなんか妹の面倒見てくれたりとか、逆に自分はお兄ちゃんだから当てて、うん、すごいなんかお兄ちゃんっぽくなったりとかするだけでも、うん、あここまで昨日の違うかって思うところもありますし、そうそう、なんか本当日に日にね、うん、毎日違うんですよ子供って。
あそうなんだ、うん、これってこのお子さん何歳の時だったんですか、こういうの起きてコロって変わるという瞬間っていう。
あでもこれが今継続中かもしれない。あ
今現在でそういうのが起こっているってことか、
うんうん、そうそうそう今
は
そうなんですよ。
そうですね、じゃあ結局だからまあそういった子供が成長した瞬間に、あ自分もあじゃあこの接し方変えなきゃとかやっぱり、
うん、いろいろ考えちゃいますよね。
その時その時で変えるってこと
だ。そうそうそうはもちろんねこっちも怒る時もあるけど、うん、本気で怒るし相手も本気で怒ってくるし、でそれもいいかなと思います、ね、
じゃあ真面目に子供同士子供と喧嘩する。
あもう対等に喧嘩しますよ。
あそうなんですか。あそこはじゃあなんか上からなんかこうやるってわけではない
と、うんうん、押さえつけなく、うん、相手がこう言ってきたらもうそこ喧嘩するみたいな。
あへえ。
だからパンチしたらパンチするような感じですよね。
なるほど。そう
そんな感じで私は子育てしてますよね。
そうなんだ。
そう
なんかこうやっぱでもやっぱ子供って大事だから、うんはい、やっぱなんていうんですかね、変な話乱れてほしくないじゃないけど、
うんうん、
このやってること考えてることが、
ね、
だからどうしてもこの親の思ってるものと前面に出しちゃいそうなイメージがあるんですけど、
う
ん
そうですよね、確かに
そういうのってないんですか。
ありますよもちろん。
あります
だってもうそれこそ泳げるようになってほしいからプールをさせたんですよ、う
ん、
でもそしたら、うん本人はプールすごい嫌って言って。
あそうなん
ですか。そうなんか怖がっちゃったんですよね。
あ水が怖い。
そう
プールってでも人がいる環境だからっていうのもそういうのもあるんです
ね、うん、環境うちの息子はそれですね。水は良くな逆に良くなったんですけど、もう環境の変化に敏感で。
あそうか
そうそれもね親はこうさせたいけど、うん、でも本人はやりたくないって言ったら
あそうか、
ね、それで止まっちゃうけど、
うん
だから本人が何にね興味を持って何をやりたいかをちゃんと見てあげるといいのかなっていうのと、なんかいい意味で子供を子供で見ないというか同じ立場って言ったらおかしいんですけど、親と子だからなんか壁ができたりね差ができちゃうかもしれないんですけど、そこをあえて同じ本当対等に見るとなんか私の場合はまだやりやすくなったかなって思います。
じゃあ最初はそうじゃなかった
っ、うん、最初はもうなんだろう真面目に、うん、真面目って言ったらおかしいですけど、うん、もうこれこれってなってたんですけど、
はいはい、
やっぱ2人目できるとそれ無理なんですよ。
そうなん
だ。そうそうそうやっぱね。なので、
まあ、なんか無理っていうか容量が分かった、
ねうんうん、そうですね容量も分かったし、
うんうん、
なんかその方が子供も楽しくね生きれる、
うん、
かもしれないですよね。
そうか、
うんうん、
どうですか実際お子さんは今のびのびやってる感じですか。
いやそうだと思いますよ。マイペース、
あ、マイペース、
マイペースだし、そうそうそう、
あ、マイペースって自分でもいい意味で捉えることが多いんで、
ね、でもいい
自分はいい意味かなと思ってるんですよ。なんか、ね、なんていうか
マイペースですよね。シューピーマイペースですよね。
自分はかなりまあ、家庭環境がね、なんですかね、親がどっちともなんかこう自我があるタイプなので、
なるほど。
でその愛が言うようになんか対等に喧嘩してもらってたなと思って自分も。
すごいいいですね、う
ん、
じゃあ
なんか自分兄弟いないんですよ、
うんうんうん、
いなくてで、まあ、だから自分にとっては親が親であり要は対等に喧嘩できる、まあ、兄弟みたいな立ち位置。
そうですよね、そうなっちゃいますもんね。
そういう
戦う人いないもんね。
いないですよ。一人で悶々として終わりますよ ね。
だから
自己完結させるのは上手なんですよ多分今になっても。
そっかそっか、
うん、一人でいた環境が慣れてるから何でも一人で完結するっていうのはあるけど、でも多分今自分の親はそういったものを踏まえて対等に喧嘩してもらったから、
うんうん、
なんていうかなその分伸び伸びさせてもらってた。
あ、シューピーがまた自分の 自分大好きがバレちゃいましたね
そうですね、もう、はい、自分大好きがバレたっていうところですね。
生い立ちを話しちゃったので、はい、
ちょっとね流れ的に自分の自慢話みたいになっちゃいましたけど、
はい、
はい、じゃあここで一旦 CM いきたいと思います。はい、ですね、この辺で少しグスラジはですねカフェむくみのスポンサーを募集しているということでちょっとご案内させていただきたいと思います。スポンサーになっていただくとですね30秒の CM 枠と、さらに番組では YouTube やポッドキャストで全国に配信も行っておりますので、ぜひ自社のアピールにグスラジを活用していただきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。私たちパーソナリティがあなたの会社を応援しますっていう決め台詞を言ってみました、は
い、しっかりねここは呼吸を合わせて
そうですね、
はい、言えましたね。
よかったですね、
よかったよかった、
ふわふわしてたけど言えてよかったです、
ね、普段息が合わないの私たちは
それはね、内緒ということで、
ね、内緒ということで、
ね、コックとバリスタは合わないです
、はい、ね、水と油みたいなもんかもしれないですね。
あ、そう、混ざらないけん、混ざらないが逆にお互い活かせるかもしれない、
ね、どこお、ここで、
はい、
アズアズが、
お、
あ、アズアズがコメントくれてます。
お、今日ちょっとお休みをいただいてる
アズアズ、うちの看板娘さんが、
看板娘さんちょっと今ふわふわしてます私ね
見てますか
見てますか
見てますか、
ね、そういう感じで、じゃあ早速コメント
くれてるので、お、アズさんはね、うん、あれですね、
何ですか、
子供たちを連れてカフェむくめに出勤しようと思ったら、
うん、
長女がトイレに行きたいの寄り道次女ちゃんが保育園に迎えに行くのに手間踊り、おむつとかお出かけ準備するのに戻る時間も足りず、あゆくにお腹空いた、行きたくないって言われて井戸湾で足止めだったそうです。
そうなんですね
めっちゃかわいい。でもね、この時間お腹すくんですよ。
あ、この時間
そう、ね、保育園迎えたら、
うんうんうん、
機嫌悪いから、
あ、
お腹空いてますよ。もうすぐご飯準備しないといけないの。
へ、
多分ね、男性はねそれを分かってない、
分かんない
か言って今手切り回したかもしれないですね。
いやいやいや、全然全然。
あ、でもなんか本当女性はその、うん、仕事してて、仕事、うん、保育園迎えてからが、
はい、
やっぱ流れがあるんですよ。ご飯あげてとか、
あ、そうなんだ、
お風呂も早く入れないといけないし、
うーん、
ね、
そっかそっか、ここはもう何ですか、もう決まってるんですか、もう、
あ、でもそこの家庭、そこの家庭は大体一緒じゃないですかね、お風呂が先か、
うんうん、
ご飯が先か
あ、なるほど、
ね、っていうのもねあると思うんですけど、
そうかそうか、
でもアズアズはやっぱりその中でも、
うん、
子育てはママの人間としての幅が広がるよねって言ってます。
あ、
子供たちからの育てで、子供たちに育てられてる感覚だったり、
うん、
それに子供たちが持ってきてくれる縁がやっぱりたくさんですということで、
あ、もうそこさっき愛が言ったようなことと
みんな
一緒なんです ね、
ね、アズアズ大先輩がいるので、私は
いやいや、もうね、子育てっていう目線では
いつもいろいろ
もうアズアズも愛ももちろんね、いやいや、先輩ですから
ね、働くママは大変なの
でもね、やっぱそういう話を聞くとね、 ね、今からまたママになる方とかも
ね、 そうですね、
そういったのがやっぱ不安だなとかね、
そうそう、
やっぱそういうのになってくると思うんですよね。
でも本当ママがね好きな、うん、なんだろう、意外に子育てをしながらとかね、
うん、
制限があるって思う人もね、
うん、
いらっしゃると思うんですけど、
はい、
でもやっぱ子供のためにってどんだけ自分を自己犠牲しちゃってても、
うん、
やっぱママが元気じゃないと子供も元気にならないし、やっぱさっきのね話ちょっとつながりますけど、
うん、
親を見て子供も育つと思うんで、
なるほど、ね、
やっぱり、うん、ママがね楽しそうに働いてたり、
はい、
ね、パパが仕事楽しそうにしてたりとかすると、
うん、
やっぱ子供も、あ、あんなってなりたいなとかね、目標が出てきたりとか、ね、してくるし、
うんうんうん、
まずはねママが健康になって、
あ、そうか、
そう
そういう元気な姿を見せてあげるから子供もそれを見て、
ね、そうそうそう、うん、頑張ろうとかね、
頑張ろう、自分も元気でやっていこうとか、うん、活力になるかもしれない
ね。そうそう、なんか忙しいのがやっぱり寂しい思いをさせちゃうと思うかもしれないんですけど、うんうん、意外に子供の方が賢いんですよね。ママはお仕事を頑張ってるからなんかいない、まあうんうん、っていうのをちゃんと把握してるし、なんかじゃあ自分もちょっと我慢して、うん、この頑張ってるママに、うん、今度何をしようって考えてくれてたりとかするので、
あ、そうなん
だ、なんかそれがやっぱ嬉しいですよね、家に帰ってきた時に、ただいまって言って、
うん、
帰ってきた時にね、その子供の顔を見れるだけでやっぱ嬉しいし、ね、だからママが一番体を
そう
ね、直しに来てほしいなと本当に思いますけどね。
そうか、でもやっぱりそうね、親が、親の背中をね、うん、子供は見て育つっていうところで、自分もなんかもう、まあ、自分が、まあ、自分が子供としてね、やっぱ親を見て、やっぱそうやって自分も育ってきたんだって、影響力受けてるなっていうのは確かに自分でも実感すること多くて
ね、ありますよね、
うんうん、やっぱそういうのって、でもやっぱ自分が親になったらってなると、やっぱ見られてるんだっていうかね、
うんうん、意識がね、
う
ん、
そう、意識がでも出てしまう
出てしまいます ね、
だから少なからずだから男性にとってはそれは、まあ、まあ気にしない方もいるかもしれないですけど、うんうん、子供は子供ってなるかもしれないけど、うん、なんか意外とそういう見られてるんじゃないかってプレッシャーもある方いるんじゃないかなと思って、
うん、確かにそうですね、うんうん、それをね、いいプレッシャーにね、そうそうそう、変えてくれればいいし、
うん、旦那さんはそこら辺どう思ってるんですかね。
うん、いや、うちのご主人様は、うん、あまり気にしてないと思いますよ。
あ、本当ですか。
うん、それこそも本当に伸び伸びとマイペースなので、そう、息子は本当にパパに似たなと思います、うん、いいところ似たなと思うで、そう、何でもプラス思考なんでね、
うん、特にすごく考えすぎず、
うん、そう、なんかその、うん、やっぱ夫婦でそのバランスって逆にちょっと大事かもしれないですね。私はすごいもう真面目というか細かくなるけど、
うん、
主人はなんか大丈夫だよこれぐらいみたいな、なんかね、寛容に、そうそうそうそう、
あ、それすごいバランスがいいんでしょう ね、
じゃないとね、子供も逃げ道なくなっちゃいますからね。
あ、そうかそうか、
こんなガミガミママにね怒られたらね。
ガミガミママなんですか。
いや、完璧にガミガミですよね。
あ、そうです。
あ、毎日帰ったらすぐもう怒られてますからね。
あ、そう
です。3歳なんで男の子はもうね、
うーん、
ね、
そうか
悩みは尽きないですけど
でもいいですね、なんかそういった経験が、でもやっぱ楽しいとか良かったって思えるっていうのはね、
そうだと思います、うんうん、なんかね、子育てしてて得られるものもたくさんあるし、
うんうん、
なんかその価値がね、うんうん、やっぱ私はこの患者さん見てて、うん、
はいはい、
今までこの正直、
うん、
お子さんを持ってるお母さんの感覚だったりとか、
はいはいはいはい、
なんだろう、あの出産後特にの女性の子の体の崩れ方って感じ取りにくかったんですよ、
は
い、だけどやっぱ同じ共感を得ると、
うん、
すごくやっぱそこは分かち合えるというか、
あ、そっか、うんうん、その立場になってこの体の変化とかも、うん、やっぱその時になってやっぱ他の人が言ってたことがこうだったんだってのが分かるようになるってことなんですね。
そうそう、
はあはあはあ、やっぱ実際周りもママさん増えてきてます、
やっぱり多いですね、もう、うん、もう私はね、いい年ではあるので、
そうですか、いやいやいやいや、そんなことない
いやいや、でも、うん、本当に多いですよ、多いので、
やっぱ周りの方もそんな感じで言うんですか、なんかこういう経験してきたけど今になったらすごくわかるっていう、
うん、みんなそれは得られるかな、話もすること多くなってると思います。
あ、そっか、すごいいいですね。でもね、そういう、まあ、子育てっていうところはすごく難しい印象もあるけど、まあ、そういった反面があると、
うん、そうそう、なんかね、うん、大変なこともありますよね、
うんうんうん、
本当その倍嬉しいことだったりとかがあると思うんで、
うんうんうん、あ、じゃあそう、ぜひね、この共感できる、ね、環境に、ね、皆さん入れるとすごく自分にとっても成長ができるじゃないかなと思いますね。ね、
なんかシーピーがすごいニヤニヤしてなんか
いやいや、自分は本当にそういうなんか環境ってよくあんま分かんないので、正直言
う
と
ね、
でもすごい成長させてくれるという面では自分はすごいそういうのは経験したいなと思うタイプなので、
だから一回産んだ方がいいんです。
やっぱり
くどいよね。
そうか、わかりました。じゃあ子供を産むちょっと想定をしながらちょっと一旦 CM 入ります。
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療ならハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
マンゴーが美味しい季節だね。
甘いマンゴーもあるけど味のないマンゴーもあるんだよ。でも安心、あさとバス停前のフルーツショップでは糖度計の測定により安心ギフトが可能になったんだよ。価格もいろいろあるから予算も安心だよ。
今すぐ買いに行こう。
あさとバス停前高層ビル2階、フルーツショップ。電話番号 090-3796-5050、ミナクル55と覚えてね。
南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち。10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか。
耳から取れるむくみ取り、耳ぐすいラジオ、ぐすらじということでですね、ちょっとここら辺で、ぐすらじがいつ放送されているかちょっとお話ししてなかったので、こちらもご案内させていただきます。グスラジはですね FM 那覇から毎週月曜日の15時放送しているんですけども、収録放送を行っております。で、収録の模様は Facebook や Twitter で生配信していますので、よりリアルタイムでグスラジを楽しむことができますよということですね。で、そして、この放送の模様はですね YouTube と Podcast で過去の放送分も含めていつでも聞くことができますので、ぜひグスラジと検索してみてください。で、毎月一度は、最近ですね生放送も実際やってますので、そちらの情報も Facebook や Twitter の方をチェックして、皆さん聞いてみてください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます、シューピー。
はい、ということでですね、じゃあまたテーマトークに戻りますけども、
はい、
今ね現在進行形で、子育ても進めてるってとこなんですけども、
ね、だいぶ話してきましたね、子育ての話も。
そうですよね。今現在で大変なことって何ですか。じゃあ
今現在はもうイヤイヤ期、聞いたことありますか。イヤイヤ期、
わあ、
早い子で1歳半ぐらいから、もう本当に単純なんです。何でもいや、いや
あへえ
って言うんです。
なるほど。
そう、
いやっていうのは何か本人が本当にやりたくないっていう感じの嫌なんですか。
それとも、何でも嫌。
何を提示しても
とりあえず何を提示しても嫌。
嫌って言われる。
嫌って言われます。
これ親御さん泣かせですね。
親御さん泣かせです。本当今日、患者さんのお子さんはまだ4歳でイヤイヤしてるって言ってました。いつまでイヤイヤ期なんですかねって言ってました。
これ年齢結構幅広いんですね。
なんかそうそうそう、本当は、なんかまた。このちょっと落ち着いてまたっていう感じでしょっちゅうあるんです、そうそう、あります、あります。そうそうそう、
一時期ずっとではなくて一回収まったかなと思ったら、
そう
またあれぶり返しちゃったから。
そうなんです。1歳半3歳あ2歳かな2歳3歳ぐらいであってみたいな。
これってなんか違いがあるんですかね。 長引いちゃうのとか、短いパッと終わっちゃう子供もいるかもしれない、
ね、そうそうそうそう、本当に子供によっても、うちでも全然違いますよ。息子なんてもうそれこそ3歳でイヤイヤ期があったぐらいで、娘はもう1歳半前からいきなり本当にいやって言い出したし、
じゃあお子さん2人でも全然また違う。
全然違いますね、本当。 なんかでももうそれを楽しむしかないっていう。
ああそうなん
だ。そう本当に。
そっか、実際楽しんでやっぱそこは。
楽しいですよ。もう嫌って言われたら、うん、はい嫌ね。
あ
いやママもいいよとのみたいな。
そうか、そこが対等な目線でやるってことなんだ。
嫌って言われるの嫌だしって平気で言っちゃいます
あすごい、なんかでも容量良くなってるんでしょうね。
でもそうだと思いますね。だからその面でも、うん、やっぱこの心に余裕ができるようになってるのも、うん、やっぱ何気に子供が、うん、子供におだてたら、おだてられてるんでしょうね親が。いい意味で。
あそうかそうか。でも変にだから子供だってやっぱプライドもあると思うから、うん、やっぱそこはやっぱ親としても立てながら
っていう感じですかね。そうそうそうそう、やっぱり、うん、ね、お兄ちゃんっていうのも言いすぎず、
うんうんうん、
やっぱでも上げてあげながら
そうかそうか、
やったりとか、うん、やっぱできないなりに娘はね1歳半なんですけど、
うん、
何でもできたっていうのを、うん、できたねって言って、やっぱほあでも褒めることかもしれないですね。褒める癖はすごい意識してます、
うん、あそうかそうか。なかなかねこういろいろ制限すると褒める機会って減っちゃう方もいると思うんですけど、やっぱ基本はそう褒めて伸ばして、うん、本人のやっぱできるとこを伸ばしてあげ て、
ね、って理想ですよね。なるんですかね。そうそうそう、よくなんかこのまだお母さんになったことない方も、うんうん、なんか子供にどう声をかけていいのかからない、
うん、わかんない、うん、
とかやっぱり今妊婦さんとかで今からお母さんになろうと生まれてね、
うん、
あお母さんだけど生まれて子育てしようとするときに、
はい、
なんか子供になんて声かけてるんですかとか言われるんですよね。
うーん、声かけの仕方、
そうそうそう。でも素直にこの思ったことを伝えるだけでも子供は伝わると思うので、うんうん、
あそこは難しく考えなくていいってことですね。
だからもう純粋にちょっとだけできたの、うん、あ何々ができたねすごいねだけでも子供はすごい自信になるし、あ自分できるんだっていうね、
あそうか
自信をつけてあげることも大事だと思うんで、
うんうんうん、そこがなまた伸び伸び、
そうそう見たままをねそのまま子供に伝えてあげて、
うん、
できてるねって褒めてあげる、ね、これはね、うん、旦那さん育てるのも一緒だよね。
永遠に今刺さるようなこと
ね、ついでにね、ついでにね、そこもね、
う
ん、褒めて伸ばしてるからね。
そうかそうか。あ、でも何気なくじゃもうあのなね。
いやだって嬉しいでしょ。ありがとうシューピー、お皿洗ってくれてって言われたら嬉しいでしょ。
超嬉しい。
いいよね、男の人はそれで。
あ、わかります。
ね、それでね、もう褒められるって幸せなんですよ。
幸せ、確かにね、褒められて。嬉しくない人いないじゃないですか。
そうですよね。
より男の人は単純です。
そうそうそうそうそうそう。もう子供も一緒ですよ。大人も一緒ですよ。
絶対嬉しいですよ。
ね、でもあれですよ、うん。女の人も褒めてあげられたら、
うん、
褒めてもらえたらですね。
お前、ね、
褒めてもらえたら嬉しいんで。
うん、
褒めた、ね、褒めてますか。
はい。褒めてますか。
身近な人を褒めてますか。
そうですよね。ね。やっぱ奥さんにおんぶに抱っこじゃなくてです ね、やっぱその奥さんを中心に、ね、回ってるって考えたら周りがね一つ感謝の言葉を述べるっていうのもね、
そうありがとうも大事です ね、
そうですよね。それも大事な、まあね、いい家庭を築くとして子供をね、
うん、
伸び伸びと育てる、まあ、要因になるんじゃないかなってね今聞いてて思いました。
思いましたかちゃん、
はい、思いました。もう自分はそれを未来に向かって頑張ります。
ちゃんと未来をねイメージして、
イメージします。まずは
行動にね、
うんうん、
これだけいっぱいいろんな情報があるじゃないですか。
そうですよね。
シュピー実際家庭でちゃんと生かしてくださいね。
なんか釘を刺すようなこと。
皆さんちゃんとチェックできると思う。
そうですよね。
過去のね放送、
はいはいはいはい、
世の中すごいですね今ちゃんと残りますよ、うん、記録として残りますよ。
これでそうなんですよで、
ね、
結構ねしかもこのグスレジあの去年の10月でしたっけ。
そうですね、始まった
結構放送してるんですよ、うん、数にしたら
そう過去のね皆さんあの後で、
うん、
過去の放送もね、
はい、
調べてもらえるとすぐ出てくるんですけど、
YouTube とね、まあポッドキャストですね、
ポッドキャストであ
のグスレジと調べてください、うん、あのシューピーの悪態がいっぱい
すごいあのね
そんなひどいことはしてないんですよ。してないんですけど、
はい、
まあねどんな
性格ういしい皆さんを、
ね、あのちょっとまだねいろいろ皮をかぶった状態で
ね最近ちょっとね、
はい、申し訳ないです。あのいろんなもの出てきちゃって、
ね、 自我が出てきちゃったね。
自我が出てきた。子供と一緒です
一緒ですね、
はい、でもこうやって成長するんだなってしみじみ思います
思います。
はい、じゃあ CM です。耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ
ぐすラジ
ということですね。もうあっという間 に,、
はい、あっという間に
エンディングなりましたね。
はい、なんだかんだで
ずっとね、あの
頑張って、
はい、今日はあの看板娘と、
はい、店長不在
ということで、
でも店長ね時々うろちょろしてるんだよね。
あ、そうですね、あのちょっとね、あのちょっと映ってたかもしれないですけど、ね、あのいました、
いましたね
途中いました、
店長ね、
はい、店長は今ちょっとね、いました、あの自由にしながら私たち話してたっていうことですね。
そうですよね、はい、シフト入りませんでしたね
そうそう、はい、まあ、でもいい経験でした ね、
はい、楽しかったです。
はい、ということですね、まあ、今日はこれで、終わりなんですけども、次回、はい、まあ、どんな放送になるのか、はい、教えてもらっていいですか。
はい、次はゲストの方をお招きして、
あ、はい、ゲストですか。
そう、ゲストが来ちゃいます。
おお、はい、どんな方でしょうか、ね、
靴磨き職人の中ほどさんが、うん、はい、来てくれます。
あ、靴磨き職人ということですね、はい、どんな内容になるんでしょうかね、これも楽しみですけども、
ね、そうですね、うん、なぜ靴磨きに魅了されたのかだったりとか、うん、靴磨き職人になる前の人生経験で、うん、今の靴磨き職人をしてて生かされてることとか、はいはい、うん、ね、なかなかこの靴磨き職人ってね、
そうですね、なんかまあ、こうなんかクローズアップされることってあんまない
かもしれないですよね。そうそうそう、なんか靴職人とか、
う
ん、
そうそう、靴職人とかこう靴の中に着目してとかね、あ、
うん、そうですね、私たちは、うん、よく聞くかもしれないですね。
でも靴磨き職人っていうところでね、すごくなんかこうまた深い話になって
くる、ね、そうですね、いっぱいいろんな話が聞けちゃうかと思うので
そうですね、次回はあのね、たまじゅんもね、
はい、店長が
帰ってくると思いますので、
はい、店長がシフトインして
そうそうそう、
私たちは
あの、ね、
コーヒーでも飲んでおきましょうか、
ね、そうしましょうかね、はい、玉城に頑張ってもらいましょう、
頑張ってもらいましょう
そこら辺はね、自由にお聞かせてやってますのでね、はい、よろしくお願いします。まあね、今日のテーマ、あの話まとめると、まあ子供は親の背中見て育ってますよと、
うん、
あまりごちゃごちゃね、なんかこう押さえつけるんじゃなくて、
はい、
まあ、子供と対等な目線で接することで、まあ、子供もそういう伸び伸びと、ね、
うん、
自分らしい自我が持った子供に成長してくれるということで、
そうです ね、子育てからね、うん、得られるものがたくさんあるし、うん、なんか今からママになろうとしてる人だったり、今ママの人がね、
うんうんうんうん、
パパの力を借りて、ね、うん、楽しい子育てをしてくれたらいいなと、うん、はい、思っていますので、
はい、
まずは体を大事に、
そうです、
はい、健康第一、
自分の体が大事、ね、
ね、
ね、健康じゃないとそういうこともできませんので、うん、健康をまず基準に、そこから子育てっていうところに、ね、つなげていただければと思っております。はい、ということでもうお時間になってきましたので、この辺でお別れしたいと思います。今日お送りしたのは、専属コックのシューピーと
気まぐれバリスタのアイでした。
はい、ではまた来週、
また来週
ゲスト会です。
お待ちしております。
ぜひ見てください。